クザの耳汚し。
どうも、吉郎です。
吉です。
はい、はい、じゃあ本日は2020年の12月13日、
うん、
日曜日、
はい、
今日もあの米八そば、私吉郎が経営する、うん、沖縄県沖縄市合わせにある米八そばという沖縄そば屋さんで収録しています。
はい、
年末も差し迫ってきまして、相当忙しくなってたんだけど、
うん、
今年がやっぱり一番早かったね、マッハでね。
ああ、
年末一年、まあね、
途中抜けてた感じがするからな。
コロナ1ヶ月ぐらいね。ぶっちゃけマジで本当にこう休みで換算すると1年分ぐらいもうすでに休んでるわけ。
ああ、日にちで考えると
1ヶ月、
うん、
10日ぐらい休んだから、
うんうん、
それって俺の1年分の休みなわけよ、
うん、
それとかね、それも含めたっていうことだから、やっぱり今年がマッハで年末が来たって感じなのか
ね。早かったね。
恐ろしい話ですね。どうなの、誰か隣近くでコロナになったやついる？
いるよ、
うん、
いるっていうか、あのまあ職場のね、
ああそう、
うん、の奥さんっていうか、
うん、うちもやっぱちょっと近くまで来たっていうかさ、
うん、
なんかうちのお蕎麦屋さん、米八蕎麦の近くに三郷工業高校ってあるじゃん。
あ、
もうそっちで出たってさ、
うん、出たって来て
どんどん近づいてくるんだよ。
そうだね。
まあでもまあ俺はまあ大丈夫派だけどね、もう。
あ、
なんとなく、
あ、あのかかってもってこと。
そう、
俺 もうずっと前からそうだけどね。
だからさ、なんか最近なんかで聞いたけど、
うん、
まあいろんな話があるはずだけど分からんけど、
うん、
とにかくこうこの今回のコロナ騒動というかさ、
はい、
日本ではってことかな、うん、コロナでこう自粛とかさ、うん、時間短縮とか、
うん、
いろいろもう経済に影響が出てるんでしょ、
はい、
このコロナのまあ、コロナにかかって死んだ人よりも自殺した人が多いんだって、
はい、
この期間で、はい、
ですよね。
そう、
うん、
やばくないそれ。だからどっちを取るべきだったのかみたいな、分かんないよね
でも、もう世界的なことだったから、もう
だからそうなんだけど、ほらなんかアメリカとかはもうガンガン死んでるのかな、分かんないけど、
あ、自殺とか、
うん、
ああコロナね、
コロナ、
うん、
分からない。あっちはどうなんだろう、自殺率と、自殺した人と、まあ、向こうも多分自殺する人出てくるはずじゃん、
まあ、
全世界的に。だって仕事もなくなるってことになったら、うん、どうなんだろう、自殺者の方が どの国も多いのかね。
あ、
ちょっと分からんけど、
そんな気がするね。
なんかやばいよなそれな、
うん、
なんかほら最近なんか冗談じゃなくて本当に人工ウイルス説がなんか都市伝説とかじゃなくてなんか出てきてんじゃん、
うん、
オカルトとかじゃなくて、
なるほど、
なんかこう変異しすぎみたいな話とかもあったりして、
うん、
こうさ最近よ、こう、まあ、沖縄のこう怪談話とかよく書いてる小原武史さんっていう人がいるんだけど、うんうん、すごい好きだわけ俺、
うん、
この人の本がね。でその人の本で俺 Kindle Unlimited 登録してるわけ、
はい、
あの月額何千円かでこの Amazon でこう、
うん、
読める本の、
あ、
Kindle で読める本のなんか全部じゃないけれども、
ああの電子書籍的な
電子書籍、うん、ある程度こう何冊かこう無料で見れるみたいなプランに入ってるんだけど、その中に結構あるわけ、小原武史氏の話がね、
うん、
はい、それでね、なんかマグイ組の伝言だったかな、
うん、
ちょっと忘れたんだけど、まあ、小原武史さんのマブイ組のなんとかっていう本があって、うん、これ、俺大体読んでるんだけど、
うん、
このキンドラ・リミテッドで読める小原武史氏のやつは、
はい、
このマブイ組の、伝言だったかな、まあ、これ、うん、まあ、最近読んだんだけど、
はい、
これなかなか興味深くてですね、これまあネタバレしないようにちょっとお話するけど、
はい、
こう最後の話があるわけ、
うんうん、
こうまあいろんな短編がいっぱい入ってるわけです、うんうん、沖縄のこう怪談に関する、うん、あのデビューターの話とかいろいろ出てくるんだけど、はい、最後の話がこう沖縄でこうユタじゃなくて、まあ、仮眠中みたいな感じで、
はい、
こうなんか人の相談に乗ったりしてる人のところに、
はい、
なんかこう仙人みたいなおっさんが来るわけ、
ほうほう、
なんか目に眼帯してて、うん、で顎ひげもなんかすごい伸びてて、はい、なんか見るからになんかちょっとおかしい感じの、うん、でその人がもう天罰が当たる天罰だと、
はい、
たくさん死ぬよ、
うん、
って言うんだって。でまあこうやってる時に、うんまあ、その人いろいろあって消えるわけ、いなくなるわけよ、うん、その仙人みたいなやつが、はい、でなんかもろもろあってこれをなんか収めるための、うん、なんか右眼っていうの、うん、こうお祈りをするための指示がこうユタだからさ、
はい、
なんかどこどこの右眼所に行きなさいとか拝み、うん、どころに行きなさいとか指示が出ていろいろやっていくんだけど、うん、その中でこうなんかね出てくるこう見える化け物が、うん、三角ピラミッドの中に目がある お化けのイメージが来たりとか、そしてフリーメイソンじゃん、
ね
まあ、ちょっとまあそれは今置いとくけど、うん、そういうと言わない、その話の中で言わないけど、
うんうん
まあ、そんなのとか、うん、でだからこの本が2020年の本だと思うんだけど、うん、こう別のところで書いたのは、まあ、綱引きが切れた話とかさ、
あ
この本じゃなかったかもしれないけど、那覇の綱引きで、うん、他の離島のところでも綱引き切れてるらしいわけよ、その同じ年に、うん、首里城が燃えた年かな、
そうなんですよ、うん、あ燃えた今年じゃなかった、
去年
12月かな、去年、
うん、そのとこの話もしたかもしれないな、まあ、その話があって、うん、首里城も燃えたしみたいな、
燃えたね、
でそんなのもか絡めてるかどうかちょっととにかくわからないけれども、うん、まあたくさん死ぬっていう、こう千人が予言して、うんまあ、っていう話が最後に載ってるんだけど、
はい、
このたくさん死ぬよっていうのがよ、うん、俺はもうまさかまさかの、
うん、
まさかまさかの、
はい、
ワクチンじゃねえかみたいな、
あワクチンで
とか、うん、分からんよ、これ不安はあるわけでもないし、俺ただオカルト的に面白いこう考察をちょっとしたいだけだから言ってるんだけど、こうこのワクチンってさ、こう全然こうあの安全性の確認を、まあ、できてんだけど、
先走りでやる感じだよね、
そうでも緊急事態だから、うん、ちゃんとプロセスを経るんだけども経てやるんだけれども、結構普通承認されるまで何年もかかるやつをこう短縮して、うん、マッハでやるわけじゃん、
なんかそんな感じ、
うん、でこの接種した人が何年後にどうなるかっていうのはやっぱりまだ分からないわけじゃん、この最近 副作用じゃなくて副反応っていうみたいだけど、あ、まあ、そういうのが出るかどうかが分からないみたいだわけ、うん、何年後かに急にさボンって死ぬとかさ、まさか
の、あらな、いやマジ実際あるような気がするよ、
うん、で分からないじゃん、うん、でもさ俺はこれあの絶対こうワクチンやらない方がいいですよって言ってるわけじゃない、
あ分かる分かる、
こんなのただオカルト話的に、うんうん、この都市伝説的なあの根も葉もない話をさ、うん、こうただ作って話してるだけだけれども、その考え方に至る人多いと思う、多分
怖い、ね、
今後都市伝説界隈で、
あ
このワクチンがこう世界を滅ぼすための
あ
みたいなで例えばほらこれから出てくる話としてもしかしたらあるかもしれないのは、
うん、
こう例えば、上の権力者たちは、
うんうん、
誰一人としてワクチンを打ってなかったとかさ、
あ
なんか
ありそう、
そういう話出てきそうじゃない、これがねちょっとね僕はちょっと面白いなと思ったね、うん、これが今後
な
出てくる気がする、
なんかあれがなんか
誰
なんかこうなんか都市伝説の感じだけど、で今後はっていうか、
うん、
まあ、スーパーエリートが、うん、まあ、それ以外の人を、
うん、
こう
管理する
みたいな家畜化計画が住んでるっていうさ、
あの話があるの、
あの人、あの
誰が言ってた、
誰が言ってたっていうか、
セキルバーグが言ってた、
ね、じゃあの
何、ー、
か
直木マン
のさ、なんかハッカー集団いるじゃん、あのコンピューターのさ、
ああこんにちは、あはい、
なんであ
っちに聞いてみよう、なんであれがあんなに使うの、
ちょっと待ってよ、
あっうん、なんかあの
これは今のうちの母ちゃんでしたね、はい、まあ、いいや、
なんかあのひげお面かぶお面のさこういう
ひげのアノニマス
があの教えてるみたいな、 警告してるよみたいな。
何が？
だからそのスーパーエリートがこのうちらみたいなこの一般人を管理して家畜化しようとしてる、うん、こんな世の中なりますよ、みんな気をつけよう
って直木マン氏が言ったの。
って言ってた。
いやまあ、ね、どうなんでしょうね、これはもうわからないですよ。ただの都市伝説だとは思うんだけれども、
うん、
でもこの都市伝説が多分出てくるはず今後。
ああ、
ね、俺が今言った、
うん、
だから皆さんこれ吉郎が言ってたなって言ってよ、言ってどっかでこの話聞いたら小座の耳汚しの吉郎が言ってたなって。そういう感じかな。
大変だよな。
どうなのかね。でも本当にさ、こう今ほら米八そばでは毎年こう沖縄そばをガンガン送ってんだけど、うん、今日本全国でこう荷物の遅れが生じてるわけですよ。
な
ぜ？俺もさ、これ、うん、俺が届ける送るそばっていうのは賞味期限があるからさ、うん、遅れたらアウトなんですよ、うん、恐ろしくてしょうがない。今バンバン来てるからさ、注文がさ、怖いよ。
なんかこれはあれ、偶然なのか、うん、必然なのか分からんけど、うん、
かっこいい、
かっこいいでしょ。だからこのコロナが、うん、もしかしたらこの 5G が来るでしょ。
うん、来るね。
でそのタイミングでコロナ下ろしたのかなみたいな、
うん、
だってタイミング良すぎ、 5G だになると、うん、自動運転ができるようになるじゃんね、うんうんうん、そうすると先に運送からやるんだって、うんうん、今吉尾が心配してたの、うん、そう、だそういうのはもうめっちゃすげえ早い、自動運転車とかできるらしくて。
早いってスピード？
スピード、
待って、 5G ってさ、回線のスピードじゃないの？
ええー、だから
送る時 の、 配達者のスピードも変わるの？
変わるんですよ。
嘘でしょ。
だアメリカ の、 あれが言ってるんですよ、イーロン、なん
マスク、イーロンマスクはじゃこの何無人のこう何あのヤマトの宅配車が100キロぐらいで走るってこと？
もう100キロじゃない、何千キロってこと？
はあ、すごく
ない？だからそれ専用の道路を作るんだって、
うん、あ、道路ね。それはできないじゃん、今道路なんて作れない
よ。だから今後さ、
あ、なるほどね、
こうバイク的な道路を作って、うん、そこに、まあ、自動運転できる、うん、まあ、車とか運送、
うん、
まあ、とりあえず荷物とか積めるじゃんね、うん、それがもうすげえ速いですよ、ビューンっていくから。
あ、そう、
超速いんですよ。
でそれは一般道を走るんじゃなくて、
一般道は、まあ、ちょっとリスクがまだ事故とか、うん、あ、怖いから、あ、怖いからじゃ、
選挙ってマッハだっけ？マッハ1とかわかんないけど、
違う、まあ、自動運転になるじゃん、
うん、
でまずは人を乗せる前に荷物を乗せるんだって。
あ、
でそれ
G がかかるからね、1000キロだ
と。でその次に、あ、大丈夫じゃんみたいな感じだったら、そのそういうトンネル的なものも作りつつ、
そのまあ専用の道路とか、ね、
そう専用道路があったらもっとスピード速くなるし、うん、で、まあ、とりあえず先に運送から始めるんだって、自動運転 5G なんて。
そんな 5G 関係なくないもん。
あるんだって。だから、あ、5G がないと自動運転ができないんだから。
あ、そうか、そうか、
GPS とかでネットで管理してる、この
5G なくてもなんか
違う、もう 5G で全部あれしてるんだよ、この操作してるんだよ、するんだよ。
あ、そうなんだ。
そうもうあれ
そうか、送る時のスピードに関しては関係ない気がするんだけど、だ
今でもできるんだよ、 4G でも無人運転できるんだけど、今遅れるじゃん、この回線が。
あ、だから、あ、ブレーキ踏むとかが遅れるってこと
ね。そう、もう
でもだからそれって専用の道路作ったら、うん、あの 5G 関係なくない？
だ、専用道路は待って、その次の段階なんですね。だね、だ最初はこの今の道路走るから、一般道、
あ、そうか、あ、そうか
一般道走るから
5G が必要だと。
そう、超低遅延って言われてる
じゃん。
だからもう本当に回線が速い分、うん、車が安全だ、
うん、
自動運転が。
なるほど。
で人乗せる前にまずは荷物から乗せるから、この自動運転車に、うん、そうなるといろいろ多分人が関わらない分なんか速くなったりするんじゃない
ですか。確かによ
くわかんないけど、
これをさ
24時間ずっと回ってたりする
の。例えばこれこれ物運ぶじゃん、で俺の家の前まで来るとするよ、
うん、
そのヤマトの 5G 運送車が、うんうん、俺の家の前まで来んじゃん、
来るね、
さ俺が下まで取りに行く必要があるな。
そうだ
よ。 5G なのかねこれが。
で
だよな、投げるわけにもいかないしな。
待ってるんじゃないの、
誰が
車を、ヤマトの人。
じゃあ乗っとけ。
到着するまで。
なんだよそれ、意味わから
ん。あげる。あ、もう一人ぐらい乗るんじゃない、もしかしたら。
あ、まあね、
うん、
やっぱり
あんま意味ないな。
意味ないな。
運転しろやって。
運転手さんも早いんじゃないのみたいな。
いやでも
あんま意味がない。
だからあのだからコロナとだから
いやそれでも人との接触がないように、ね、
接触がないようにとかさ、
それとドローン組みのドローンでさ、家の前の動くみたいなあったじゃん。
ドローンドローン、ドロー
ン、インドではもうだいぶ前からさ、新聞あの投げてるんですか家に。あれぐらいのやっぱなんつうの、それぐらいはもうしょうがないなっていう気持ちが必要なんだろう。
あとだから買い物もさ、
うん、
レジもアマゾン号的な。
ああ、なるほどね、
なるらしいんでしょ、
万引きみたいに入れてって勝手に出ていくみたいな。
そうそうそう、で、あのもう全部ネットで全部あ れ、ね、あれするから、もう 5G になったらもう一気にスムーズになるから。
アマゾン GO さんすごいよな。
スーパーも、スーパーの革命も、
人がいないってやばいな。
人雇わなくていいみたいな、
仕事もなくなってくね、やっぱね。
なくなってく
る、そうしたいですよね。
だからなんかタイミングがあるんだよ、やっぱこの歴史っていうのはさ、これがあったからこういうのがすげえ発達したとかさ。
俺なんか最近ね、なんかねテレビで見たんだけど、なんかこうテレビじゃなくてネットから合わせたけど、なんかほらアイスマンとかいうやつがいるんですよ、何千年前かのこうなんか氷付けされた人間なんだけど、
人間
でそれが発見されて出してからにどんな生活してたかとか、
うん、
何食ってたとか調べてんだけど、
うん、
まあ、これ前だいぶ前からある話なんだけど、アイスマン、
はい、
まあ、相当昔の人なんですよ、とにかく何千年も前の、うん、
冷凍保存とか、
ね、冷凍保存されてるわけ、まあ、でそいつ例えば殺されたんじゃないかとか、うん、狩りをしてたとか、なんかいろんなことがまあ調べたら分かるわけよ、
はい、
でやっぱりこう何かいろんな道具を持ってるわけね、やっぱり。で今の話とちょっとつながるかどうか分からんけど、やっぱりこうそいつもよ、
うん、
常によ、あ、前より便利になったなって思ってたんだろうなと思ったわけ。
お、
例えばなんか道具を持ってるわけ、
はい、
例えば弓矢のとか火打ち石じゃないか、なんかいろいろ持ってるわけよ。
でこれがまあ現代にで目が覚めた、
覚めてないじゃん、要するにあのミイラとして発見されてるわけ、実際に、
はい、
で持ってた所持品も全部こう冷凍されてたから、開けたら何、どんなものか調べられます、科学的に、うん、でその時にやっぱ俺が思ったのは、
うん、
こう何か道具を持ってる、例えば洋服も着てるとかさ考えるとさ、うん、それってまあこれ文明のなんか発達じゃん、
う
ん、
そうだね、
でどの瞬間にも多分、うん、あ、めっちゃ最近こう便利になったなって思ってたんだろうなって思ったわけ。
ああ、
この人だってもしかしたらちょっと前はさ、この矢を持ってたんだけど、この矢があんまり尖ってなかったりしたかもしれないじゃん、
はいはい、
でも持ってる道具見たら尖ってると、そしたらこれこう研磨する技術が発達して何十年か前よりは、
あ、
で容易にこう例えばイノシシを殺すことができたとか、
うん、
そういうことでなんかその時代何千年も前だけれども、
うん、
俺たちってめっちゃ便利な生活してるよなって思ってたんじゃないかなと思ってるわけ。
あ、その時の、
その時の便利、
そう
だ、俺たちも今めっちゃ便利になったなと思ってるけど、
うん、
こっからこう何百年何千年先になったら、
そうだね、
めっちゃ不便な生活してた2020年代みたいな話になるんじゃないかなみたいな。
いや、
だって俺もう一個思うのが、ホットン便所なんて今絶対嫌じゃん。
もう絶対嫌だ。
嫌でしょ、
うん、
でもさ、あれ最初作った人も相当神だと思われたぞ。
多分そうじゃない。
でしょ、
うん、
あ、しかも汲み取って、
うん、
持って行って畑に撒く超便利みたいな、みんな、
便利みたいな、
みんなびっくりしたと思うわけ、うん、これ考えた人。でも俺たちからしたらその生活嫌じゃん。
めっちゃ嫌だ。
その当時の人からしたら最先端のこう便利な、
はい、
リサイクルだったんですよ、うん、それ考えたらさなんかモヤモヤしてくるよねって思うんだよね。で俺らも今こう意外と、ま、めっちゃこう何が、まあ、自動運転も来てほしいとか思ってるけど今がマックスの便利じゃん。
あ、まあ、今この瞬間が今想像し得る
そう今がマックスの便利じゃん
今でしょ。
これがさ、まあ、10年後になった時に俺たちでもやっぱりあの時は不便だったなって思うんだろうなとか思ったりしたらさ贅沢なのか何なのか
一番はあれじゃない俺らがそれ感じるのってもうスマホじゃん。
スマホだね。
初め最初あれだっちゃポケベルだったさ。
ポケベルだったね
高校の。
俺は持ってなかったけどね
高校の時だってさ、
うん、
ポケベルからピッチになってさ
ピッチ
すぐ携帯になってアイモードなって
アイモード
アイモードで一回ピーク来たじゃん。
来たよもうこんな便利なものがあるのかと。
天気予報調べられるんだけど
幼児ほら携帯をさカラーにしたじゃん最初に。幼児で
カラーにした。
うん白黒だったじゃんまず携帯が。
ああ白黒だった。
幼児が先によ一番最先端で俺たちの中でよカラーにした。
あそうなんだ。
でそこでなんかねあのガンダムのさアイモードのさガンダムのなんか月額いくらぐらい登録してさ壁紙とかダウンしたんだ。
あでもね。
ああでも。
はいもしもし。あはいどうも。はいそうです。あわかりましたよろしくお願いします。はい大丈夫です。はい。はい、お願いします。はい、失礼します。
失礼しました。ちょっとまあ、新しく冷凍庫を買ったので、それを届けるというお電話でしたね。で、なんだっけ？どこまで行った
の？アイモード。
アイモード。
アイモードマックスだったね。
マックスで行って、その後にしばらくはずっとまあ、5、6年は、携帯電話ガラケーだったね。
まあガラケーってやつ。
そうだね。違うよもう8年ぐらいか8年ぐらい。そっから二十歳からさ二十歳から10年ぐらいはガラケーじゃない、
う
ん。
そうだね。
そっから iPhone 登場の。
iPhone。iPhone 衝撃ね。iPhone。
iPhone の。
iPhone 俺あれ超好きなんだ。スティーブ・ジョブズの。
ジョブズのね。
あのプレゼン。俺たまにもう見るわけ。
マジで
YouTube で。あの持って行き方でも超最高。観客も超合う。え何何？マジで ？iPhone。
来んの？来た。
スティーブジョブズやばいな。すげえ。
いや今さ、夕方さ、
うん、
愛してると言ってくれやってるのかる？
あ、トヨエツ。
トヨエツと時は高子の。トヨツがの聴覚障害で手話やるやつ、
うん、
いやあれもねもう見ててもうトヨカのやつめっちゃかっこいいと思ってたわけあの時。
かっこいいじゃん。
もう今 その当時の彼を見たらさただの若造だね。
あそうなんだ。
だって俺らより年下だもんもう完全に。
喋る時が超感動した
の。それあの最終回ね、
うん、言葉にならない言葉かな
電車、ね、電車のね、向かいからね向かいから
あれめっちゃすごいいいシーン。
内容覚えてないけど、ま、たちょっと見てんだけど、
うん、
こう仕事中に流れてるから何で話してるかってファックスですよ。
ファックスか。
ファックスで彼らはほらあの耳が聞こえないから、うん、でつまりその当時電話なんですよ。どう考えても
そう
携帯じゃないわけ。しかも
そうだ、ね、
もう公衆電話で電話する場面とかめっちゃ出てくるわけ。
あ、
はい、いやだから時代だよねこれね。
時代だね。あでもなんか前吉郎が言ってさ、あのなんか映画と か,、うん、なんか DVD とかビデオとか、うん、映画とかまあ見てて、うん、そこに出てくる携帯がガラケーだったらなんかちょっと冷めるみたいな。
あそう
言ってたじゃん。
言ってた。
俺はそこまでないんだけど、うん、その映画とかに関してはさ、うん、それはもうその時代時代のものだから。
もちろんもちろん。
逆に言えばまあちょっと
冷めるっていうかね、あのスマホだったらなと思う。
まあ記録としてもあるし、でもね、AV は冷めるね。
AV？AV
でガラケー出したりしたらさ、
年がね
ちょっと冷めるね、
年代がね、確かにね、
ノスタルジーいらないじゃん、
確かにね、そういうことで眉毛が細すぎたりするよね、その
まあそういう容姿は全まだいいんだまあまあ100歩いいんだけど、そこでガラケー出されるとなんか急に
年をね、年代を
ノスタルジーな、
それもあるし、その子って今いくつなんだろうと思う、ま
あ、本当にもあるし、
この子が今いくつなんだろうって、
それだけはちょっと無理だね、
まあ意味は分かる意味は分かる、いやだから俺らだってもう眉毛マッチ棒みたいだったじゃん、もう
めっちゃ細かったよ俺、
細かったから、俺
細だったよ、
細かったよ、体も細かったけど、
そうでしたよ、
今テレビ見ててもそんないないよ、細い人、眉毛とか
いないね、
やっぱ一定以上年いってる人、ほら石田とかさ、武田真治とか、はい、俺は武田真治世代だ、
うん、
武田真治にこうの眉毛のいじり方でこう勉強したみたいな感じがあってさ、そうそう、武田真治がこうね、
うん、
お手本じゃないけどさ、こうピタティとかさ、
武田真治あれってね、なんていうんですか、ファッション
リーダー、
ファッションリーダーだった
的なね、そんな感じだったよりも、え、でも今眉毛ボーボーっていうかさ、少しまあカットする
でしょ、今はもう
太眉ね、でまた不思議なことで太眉もまた今いいよね、
これがねやっぱさ、まだちょっと若いんだろうね俺ら、
も
うこれだ、最初なんていうの、この兆しが来たのはさ多分2年ぐらい前だ、
ああああ、いやもっと前じゃない、
もっと前か、
ああ、
まあ、なんちゅう、80年代ルック的な感
じ、あの、ファッションもね、
ファッションだから口紅真っ赤で、ああ、ちょっと眉毛太くて
T シャツイン
で、 T シャツインで、
これがねもう理解しがたい、やっぱりこう、うん、みんなそれ思ったんだろうね、うちの親父なんとかも、
そう
こいつら若いやつの格好が理解できないみたいな、いや
ちょうど80年代ぐらいの
やつだわけ、立秋してるんですよこ
れ、で俺その時代一応まあ知ってんじゃん、小学生ぐらいで、うんうん、お姉ちゃんたちがいたから、うんうん、まあこんな感じだった、そうで、うわー超古くなるんだ、
なんて
古い感じじゃんと思ってて、うん、でもやっぱ目が慣れてくるとやっぱ可愛く思ってくる、
幼児も今ちょっとあのビッグサイズだもんな、少しな、
あそうです、
着てる服とか
そうや、うん、
でもな俺それちょっとまだできないんだよね、インはできないでしょ、 T シャツにさすがにできる、
あ T シャツはできないけど、あれシャツは別に
インシャツインできる、
できる、
あの要するにポロシャツじゃない、えっとボタン
がついてる
インできる、
いやインの方がシュッとするよ、
若い、
あそう
だって俺らの時は絶対にインしてはいけないっていう、こう絶対だよ、よし絶対するなって言われてたのか、私は
ダメ、絶対だって、
ダメ絶対だったら T シャツイン、あとシャツイン、
そうケミカルジーンズな、
ケミカルジーンズ絶対ダメって言ってた、ケミカルジーンズだって、あれ会社で水牛もめっちゃ批判してたから、ね、あのクリームシチューがもうめっちゃ批判してたからこれがもう、いや絶対ダメですだったの、この
分かる分かる、ダメ絶対だった、
ダメ絶対だけ、もうそれだったらまあシャブの方がやっぱマシだよみたいなぐらいの、それが今みんな T シャツインなんだから、女の子もいいんだよ
な、
で俺もなんかやっぱ最近やっと慣れてきて女の子のイン、でもよ慣れてるっていうかやっぱり子供にしか見えない、
あわけえな、
そう T シャツインしてる女の子たちはやっぱり若いよ、
あ
20代
あもう若い
アラ20っていう言葉があるのかどうか知らんけど、アラ 2?、
うん、
あれですね、まあまあいいや、もうここ一回終わりましょうか、そういう感じで終わらせていただきます、はい、でこの番組は小僧の耳汚しという番組でございます、
はい、
ググっていただいてそちらから番組へのご意見ご感想などお願いいたします、
はい、
ツイッターなどでつぶやくときには、シャープ小僧耳、うん、シャープカタカナ小僧漢字耳でお願いします、で、あそういえばあのクラウドファンディング無事終了しまして、ね、いくらだったかな、まあ、25万ぐらい集まって、
うん、
でぶっちゃけあのオフライン、
うん、
前もちょっと話したけど、うんうん、こう全然インターネット上じゃなくてお店で支援するっていう人が何人も出てきて、
うん、
トータルもう30万ぐらいは集まりました。であのリスナーさんも、うん、あのやってくれた方がいらっしゃいましたので、うん、本当にありがとうございました。大変助かりました。来年の2月ぐらいにうまくいけば、うん、着工予定なので、このトイレを広くするプロジェクトだったので、トイレを広くする工事する予定なので、まあ、その時お名前書く人も何人かいらっしゃいますので、うん、でまあ、このトイレの、まあ、一口サポーターというか、はい、トイレを広くするためのサポーターみたいなのが、うん、ちょっとまあオフラインでも少し募集して、お店でも、でそれを独自にこう米発そばのホームページでも募集して、うんうん、あとは小座の耳汚しとか、うん、募集して、なんか勝手にクラウドファンディングやろうかなみたいな、
こういう継続してもいいん
じゃない、プラットフォーム使わずに、うん、こうキャンプファイヤーとか使わずに、う
ん、面白い
やろうかなと思って、でぶっちゃけの T シャツがの結構余ってるんで結構用意したんだけどね結構余ってるんで、これもちょっと含めてちょっとやろうかなと思って、あのクラウドファンディング限定 T シャツが結構余ってますなので、まあ、在庫が買えるって怖いね。
そんな買うかと俺も正直思ったよ、うん、30枚でしょと思ったよ。言ってもさ、
もっと、まあ、要するに買って30枚でしょ、もっと買ってから
、ね、60回ぐらい買ったでしょ、
あの、ね、40枚ぐらい余ってるから
なると思ったよ俺は、
まあ、でもね、これはまあ売ればいいんだから、これ
まあまあまあまあね、
売ればいいんだから、
知ってるわけじゃないから、ね、
うん、あのもしあの買いたいという人が方がいれば、うん、連絡ください、うん、はい、サイズいっぱいあるので、うん、じゃあまたいずれ、
いずれ、
はい、
クザの耳汚し。